こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
2023年11月21日火曜日、今日のゴシップ。さあ、今週もリスナーから鮮度抜群のニュースが届いております。
はい。
今週は海外、芸能、ミュージック、グルメ、コスメ、鉄道、さあ、さまざまなテーマございます。
コスメを狙おうかな。
コスメ、秋のコスメ、何が流行ってるのかな。
余計なこと言わなくて、ちょっと話せよ。なんでだよ。
ちょ、怖い怖いよ。ちょっと一回仕切り直そう。ちょっと怖いって。
何か、
なんでそんな言い方するんすか。余計なこと言うなって、そんな言い方ありますか。ラジオだからいいじゃないですか。余計なことしか言ってないですよ、そんなこと言ったら。
ごめん、聞かして。
ちょっと大丈夫、思ってます。
思ってる、ごめん。俺が余計なこと言ってた。
何狙いますか。
鉄道。
鉄道かい。コスメじゃないんかい。
この辺かな。
コスメがダメなわけじゃないですからね。
本当？なんか子供も怒られると、なんか違う方向で捉えちゃうみたいな。帰ればいい。
それ。
これ、はい。
はい。芸能のゴシップ
だ
よ。東京都ラジオネーム、シャカリキコロンブス。えなりかずき、身に覚えのないこん棒が自宅に毎月届くと被害届を提出。怖いよ。なんでよ、誰だよ。
代金も払ってんでしょ、じゃあ。被害届ってことは。
棒は怖いよ。
コンボ嫌だね。
だ、
まだ刃物だとは。
だったらね、
意思がね、伝わるけど。
明確じゃないもんね、コンボって。
コンボは嫌だな。でも何本か払ったんだよね、もう仕方がないっていうことで。
そうじゃない。ああ。音すんの怖いわ。えなりは会ったことあります？えなりってなんか。
あれ、あったような。
あ、本当ですか？
なかったかな。なんか、大人数、の中で、いたなあ、確か。でも分かんない。ああ、まあ、どうかな。
飲み会ですか、大人数。
飲み会じゃねえよ。何の飲み会だ。
派手な飲み会に。
いねえだろ。めっちゃやだ、真ん中に、はべらしていたら。挨拶しても、ういっくらいで。
イメージ違うわ。あ、えなり主催の大規模な飲み会。
違う違う違う違う。そもそも俺もなんで行くか分かんないし。泣いたんじゃない。まあだからこんぐらい人になるとさ、テレビで見たのか実際見たのか分かんなくなるんだよね。
そうだね、確かに。どうなの、2個くらい後輩になるのかな、平子さんとかえなり。
えなかず？
えなかずって初めて聞くけど。
いやでも。
どうなんだ。いやでも。
でも、相当小さい頃から。
好楽からやってるから
ね。え。
相当長いは長いけどだよ。
30、あの、年齢は39歳。
ああ、同じぐらいだ、これ、年齢
は。活動期間。
うん。
1988年。
やばやば
長
っ !88 年デビューってやばくないですか。
だって、俺が10歳の時だよ、これ。相当めっちゃくちゃちっちゃい時からやってんだよ。3歳、しかも見て、3歳の頃に、子役デビューを果たすんですが、その番組、志村けんの大丈夫だ。
大丈夫だデビューなの？大丈夫だデビューなんだ。
すげえ。で、その後、綿鬼とかってことですね。
すごい。年下の先輩ってことだ。
年下の先輩。
うわ、むついな。
はあ、だ、俺あんまいないねよ。同い年でも大体後輩になっちゃうから。
はいはいはい、はい。がっちりはね。
うん。年下先輩っていないわ。
どうなの？敬語？えなりさん。
あったら？だから、えなりかずき本人がどう捉えてるからだよね。ジャンルを分けてんのか、それとも生きてきた年数こそ、その人の年輪、年輪の数が先輩後輩ですって捉える人もいるわけじゃん。
あ、まあまあまあまあまあ。
うん。その芸能関係なしでね。うん、どっち側かなんだよね。
平子さんが自販機でジュース買ってて、えなり後ろで待ってたら、どうします、飲まっていいの？
これは、
これは、
これは難しいな。
そのシチュエーションマジむずいっすね。
押しな。 おしなって言った時、おしなって俺がえなり君に言った時、お前後輩な。怖い。だね、意外と私服革ジャンとかの可能性もあるしな。
ああ平子さんこの前テレビ見たよって言われたら。
あどうもねなのか。ありがとうございます。でもメディアバラエティもそうやって出てるわけだね、3歳から。
いやそうっすよ、
先輩だよ、
ガチガチの先輩ですよ、うんうん、えなりに平子さーってこれむずいよ、ね、イメージ
ね。あえちょっとイメージできないけどな、できないけどな。
でもまあちゃんと盾はしっかりしてる
からね。まあまあ盾って考えればね。
そっち側のえなりさんって見た、あんま見たことないから、そうなんじゃない？
でもあんまり、ほら、アイドルの子とかでもさ、うん、若いうちからやってる子は下手したら俺らより長いって、うん、意外と長かったみたいないるじゃん、うん、蓋開けてみたら、うんうん。でも意外とジャンル分けしてるじゃん。はいはいはい、年齢で見たりするじゃん、はい、向こうは、はい。難しいんだよね。だから、えなりさんが、うんどっちで来るかだよね。それを一言目待ちだね。
あ、もう向こうの、じゃあ、うん、まずえなりさんがどう出るか。
どう出るかだね。うん。うん、
まあ、敬語か。えなりさんは多分。
敬語で来るけど、ほら、敬語じゃない敬語もあるじゃん。
はいはいはいはい。はい、
おはようございます。うん、あ、もう後輩に言ってんなっていう。
さすがに感じ悪いけど。まあまあまあ、わかるわかる。うん。最近平子めっちゃ出てんじゃん。
お前さぁ。
ついな。
キャラクターもあるしね。俺とチェーンジャラジャラだったら、あもう先輩になりたいんだろうなってなんかわかるけど。
そんな感じじゃない分ね。
逆に向こうは恐縮しちゃうっていうね、距離が離れちゃうっていうのもあるし。
いや、むずいな。ちょっともう一ついきますか。海外のゴシップいきましょう、はい、群馬県ラジオネームエトピリカ。イギリスで人気のあるワイドショー番組のワンコーナー What do you mean? にて日本の印鑑が取り上げられ、実印、認め印、シャチハタ、訂正印について説明された司会者は、日本人のバッグはスタンプまみれで真っ赤だろうねとスタジオ内の笑いを誘った
まあ文化としてはね、うん、今世界的に見たらね、ネット社会の中で、まだ紙媒体で、
うん、ね、
契約書もっていう。うん、あと、割印、ね、割印俺好きなんだよな。
割
印は俺好きよ。あの紙と紙2枚重ね合わせて、真ん中に押して、はいはい、だからもう古文書じゃん。それがバラバラになって、一つに重なるとき、禁断の扉が開くんでしょ。
すげえ文化だよな。海外はだから普通サインですもん
ね。サインだよね。まあサインだね。パパパパって。
かっこいいやつ。
うん。シャシャシャってもう読めねえようなやつでも。ね、
すげえな。
で、上司にハンコもらうとかね。社長にハンコしてもらうとか。
訂正印とかもな。
そっか、訂正印もあるね。押して、二重線で引いて、ハンコして。
上司より斜めに押す。
そうそうそう。あのね、上司の横に。
なんだそれ、
え、知らない？
知らない。何それ？上司が。
上司と連名で押さなきゃいけない。で、上司が左にポンと押します。
うん、
右側に、その部下が押すときに、ちょっと上司の方に向けてお辞儀してるかのように。
え、ってことは？
押すのよ。押すっていう文化もあんのよ。
10時ぐらいの方向に頭。
そうそう。
いかれてるぜ。マジで。急げ、ペーパーレス。急げ。変だよ。
いや、これはね。
それすげえ。
これ相当よ。じゃあ、ちょっと、いろいろね、うん、物議を醸したのよ。
すごい。
この話も。
何人も押すときとか大変じゃん、じゃ
あ。だから、それもう押して押して。で、たまに先輩、ま、今の話、うんうん、さっきの話じゃないけど、たまに先輩、真ん中に混ざるときは、ピーンって気になる。
えなりが前に押したら、平子さんってどうすんの？えなりが。
もう、まあ、前にも、どうも。でもっと深くよ。で、その後ろにお前が押すとしたら、もう、逆立ち状態で。
またピーンってなってる可能性。 げえな。
すごいよ、この文化は。
恐ろしいわ。
うん。
はぁ。
印鑑だよね。
印鑑だね。
TBS とかどうなんだろうね。
ああ。
うん。TBS の
やつで。おじぎ文化、やったことある？ネットになってる。
ネットになってる。
TBS はある。
何を、何をネットになってるんでで。
つけんなよ、お前。
ペーパーだろお前なんてペーパーってめっちゃ文句だね。なんか知んないけどなんかほらバックトゥザフューチャーでさ、チキンって言われたらブチ切れるなんじゃん。
もうペーパー
ペーパ
ー侮辱の言葉。ああ、
そドライバーもペーパーってちょっとね。
ああ、そっか、
ネガティブな。
そうか。ああ、
ペーパーやろうお前ペーパー。
ペーパーも持ってないよ、俺ペーパーも。
お前ペーパーだろ。
免許まだ持ってないんだから。
免許じゃなくてもなんかバカにされたね。あ、ペーパー。ペーパー。うい。ペーパーなんか飲むか。
名前だよ、もうそれ。
ペーパー。
ペーパー。
ペーコーさん、パーコーさん。
そう。
反抗。
押す機会あったからな、ここ最近もなんか、
ね。あ、ね、俺も押した。まあ押した。
まあ押しましたね。
まあ押した。
分からんまんま押したことも何度もありました。
で、一回手肉つけてトントントンで3回ぐらいいけんべで、うんうんうん、意外と3回目いけねえ、うん、こすって
な。1回トンしなきゃダメだった
よね。そうそうそうそう、2回までだね、
うん、
こすってなるね、
うん、
割もしたな。もうちょんちょんちょん、あとこちらと、こちらと、こち、あ、ごめんなさい、こちら大丈夫です。で、この、大丈夫ですもなんで大丈夫かわかんねえ。
全部確認したのにまた郵送でここを
押せてます。そうそうそうそうそう。
あれな、チェックマークついててさ。
で、押したのに、これお控えくださいって、こっちに渡して、なんで、じゃあ、押さなくていいよ。じゃあいいわ、俺のだし。なんなんな、文化、マジで。腹立ってきたな。
押したね。
サインしたかったな。
それだ
ったらね、サインもしたけど、ちゃんと読める字で書くじゃん、こっちは。イラコユウキって、うんうん。シャシャシャシャシャン、シャシャシャシャシャの後、最後、左からテンってつけるみたいなのをやりたかったのよ。
それだったらまだ楽だよね。
うん。あれも、なあれもう、すでに、住所とか、ちょっと日付とか下書きしてくれる感じ。じゃあ、ダメなんだろうけど書いてよ。誰があれ判別すんだろうね、あそこ。日付こいつ本人書いてねえぞって、見る、なんかあるの？なんか、国の機関が。
あるわ、それ。
あれもな、
何枚書いたか分かんない。
何枚書いたか。
全く意味が分かんない。
だから割ん時だけだよ、俺が機嫌よく押すの。古文書のテンションでワクワクしてるもんね。
アルコ&ピース DC ガレージ。
あー、イエス。
改めまして、こんばんは。アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
毎週火曜日のこの時間、我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。
はい、お願いします。お願いします。重音、
重音
ね、重音、昔ありましたけども、重音の白い小さな男の子いたじゃないですか、
はいはいはい、
あの子が18歳になって成人をしたと、
いや、
ネットニュースになってました。で、お顔も出てました。非常にハンサムにお育ちになられてて、でね、当時とやっぱり変わってね、血色がすごい良くなって肌の色が蘇ってたのよ。
役でやってた、
真っ白だったじゃん。だから良かったなと思って、
良かったなってい
うか、あと大きな変化でね、首からヘッドホン下げてたんだよね。
色気づいてんな。
おお、あの時なんてさ、体育座りで小さく縮こまってたのがさ、
まあ役でそういう役で
アクティブにアクティブになって、多分友達もできて、表出るようになって、活発になって、飯も何でも食って、血色良くなって、
普段からあれじゃないから、あの子は。
で、爽やかな雰囲気のね、イケメンになってるんだけど、うんうん、だから18歳成人おめでとう、僕は言いたいんですが、うん、申し訳ないけど、うん、僕は祝えません。
なんで？
俺だから昔悪だった、今更生してます、そいつが偉い理論じゃないんだけど、うん、過去にね、子供だったとはいえ、うん、あん だけの悪事を働いといてね。
え、それ映画の中の話だから。
で今成人して、うん、真っ当に働いてます、真っ当に生きてますみたいな面されても、じゃあお前が過去にしでかしてきたことで何人の人が恐怖に陥れられてきたか、どんだけの被害が出たか、それってあの分かるよ、昔そういう悪いことをしてたけども今真っ当ですっていうのは、あ、更生したんだね、でなんかもうその世間から見る良さげ具合が倍々になって見てもらえるのは分かるんだけど、じゃあもともと真っ当に来た人間はどうなのって話だから。
あれで少年院入ってないから、
ね、全然美談じゃないから。
いやいや入ってないのよあの子は。あれ仕事でやってるから。だから
更生したことは素晴らしいと思うけど、それを称賛してもらえるっていう前提でもし考えてるんであれば大間違い。何もせずまともにまっとうに育ち続けてきた人間こそが、
いやまあまあ
称賛されるべきであってね。
この子はちょっと違いますけどね、全然話が。
でまずは礼儀っていうものを段階を踏んでいくなら、まずヘッドホンを外して公式に
かっこいいんだわ、
その際はね、うん、本当にたくさんの方にご迷惑をおかけしてしまいましたっていう話からね。
してない、そういう迷惑かけ
てしてないじゃん、その話をまだしてないじゃんか。からじゃない、それで初めて構成じゃない、でそっから
リアルじゃない
んだから、マイナスからゼロにして、そっからようやくプラスに重ねられていくから、今普通になったことが称賛されることではないっていうのは、俺はだからうん、年長者の意見としてね、またこんなことで老害老害言われんだろうけど、
言われねえよ、言われねえから大丈夫だよそんなの。
まずは自分が苦しめた人たちに、被害を受けた方々に対してまずは謝罪、ヘッドホンを外してスーツを着てまずは謝罪、
次のあの真っ白な子たちに話しかけに行くのよ、夜回り先生みたいなやんないもういねえから
俺もさ
主役でやってるんですか。
だからその同じ観点で言うとね、俺はもちろん西川貴教もまだ許してはいないのよ。
なんか似てる話だなと、それだわ。まあ、あのいいじゃん西川さんは、
あのキムタ君が考えたエアリーシャギーというあの技術ですよ、一つの大いなる技術を盗んだもう偽物カリスマ美容師。
だからこれも役で、ビューティフルライフでやってるから。
謝った、
謝ってないです
よ。でもそれはまあ、謝る必要がないから、うちうちではバレて結局音楽活動に逃げて、それが今成功してしまってるからね。
もともとそっちだから、
みんななんかそのことがなかったことになってんだけど、
たまたま俳優のお仕事があっただけど、もともとそっちだ。
で滋賀県知事としてね活躍してる
っていう。やってないだろう。だから西川さんまだ目論んでる方がいるかもしれんけど、ね、べったりだけれども、
だったら公式な謝罪は必要なんじゃないですか。
いらないって別に
した。
いや必要ないからしてない
です。木村拓哉さんが編み出したエアリーシャギという技術を、うん、僕がまるで自分のものかのように、うん、あの盗んでそのコンテストで、うん、優勝しましたって、うん、そのじゃ優勝も返還してさ、うん、頭下げて俺に謝る必要ないぜ、俺じゃないよ。木村さんに謝って許しを得て、世間様に謝って頭下げて許しを得て、じゃあよし西川よと、ここからまた一からやり直そうやで初めて音楽活動なんじゃないのかな。段階を4つぐらい飛ばしてんだよね。
全然違う、全然違う、
うん、体鍛えてる場合じゃねえんだよまず。
ムキムキだけどね、すごいけど体。
だから順番が全部違うんだよね。
必要ないです
か。姑
息姑息姑息じゃないと思うけどな。いやしょうがないよね。
だから俺は自分の白い男の子も許さないし許せないし一生恨み続けるね。
そんなことすんのよ、仕事でやって
もう
スターになったんだ
から、こっちがジュンだわと。
え
は。というわけですよ。、う
ん、なんでごっちゃになっちゃうかな、リアルとドラマのストーリーが。
これ18でね成人したことはおめでたい、それはおめでたいから、これを機に、うん、いいなんかきっかけだなって、自分自身でなんか考えてほしいんだよね。俺がなんか力ずくで謝らせるのは簡単だもん。お前謝れよちゃんとっていうのは簡単なんだけど、自分で気づかないと意味がないし。
いやでも僕、構成も何も
ない。空謝罪じゃん、そんなのは。やらされてる謝罪なんて。
いつまでしかもこれ言うのに、しか
なんだって頭下げてないけどね。いや、公式な謝罪がないからじゃん。 逃げおおせてる。
公式な謝罪がいらんない。
だから今、このエアリーシャギーを知らない世代も出てきたから。
知らねえよ、もう。エアリーシャギー。
俺はそれは許されないんだよっていうのは。
謝罪が必要ということですね、だから。
なんじゃないのかな。
いや、うん、どうかな。うん、俺は いらない気するけど。謝罪は分からんけど。
だから、活休みたいなね。
いや、活休しなくていいでしょ。
活休して、見つめ直させてください。
わけわかんない。今、何年。
そう、そうよ。だから、わけわかんないよ。
わけわかんない。
何年経ってんの？
何年
経ってんの？今？俺にバレたからって。いや、それって反省かな？逃げじゃんって。
なんないですよ、そんな。
で、どっかでさ、まあ、もちろん木村拓哉さんに謝ってほしいんだけど、どっかで、なんかきっかけあってさ、ちょっとなんかどっかのスタジオでトントンコンコンと、
うん、
ご挨拶よろしいでしょうかっつって、
うんうんうん、
で来て、あの、うん、平子さんラジオの方聞かせていただきましたって、うんうん、まあ、そういった見解をお持ちのことを聞きまして、うん、あの、本当至極真っ当なご意見をいただいたと思っています、うんうん、ってまず頭で、いや俺に頭下げてもしょうがないよって話はできるわけじゃんか、
うん、必要ないだろ。なんで平子さんにまず一回謝ろうと思ったの、西川さんは。
導き？
導き？
導きたいよ。
そんなことしなくて、もう本当に本人の耳に入る。
救いたいんだよね。
救いたい。大丈夫よ、そんなのしなくても。何にも思ってないし。
何にも思ってないだろうね。
いやいや、だから違うんだよな。違うんだよ。そうじゃないんだよな。反省する必要がないんだよな。
って思ってるよね。
いやいや、思ってるじゃなくて、みんながね、みんなが思ってる、別に。西川さんも思って
るし、もういいんじゃないってなってんじゃん。もういいんじゃない、なーなーになっちゃってるし、もう知らない、そんなことがあったんですかっていう若い子には、俺は講演会で言ってんだけど、この活動を、全国回って講演会を。
いや、言ってんすか、
うん、若い子は何の話なんですか、
自分が言ってんの、
うん、これどういう話なんですか、
うん、知らない世代
が。やはり、シャギを知らない世代が出てきたか。
うん、
俺、ボロボロ泣いてうずくまるんだけど、壇上で。で、そこからはスライドで説明するようにして。
感情こもってなさそうだな、その涙は。
かっけ、あのバイクなんすか、これ TW って言って。
それるな、だいぶ話が。若えから。でも、成人なんだ、すごいね。
まあ、いいきっかけにしてほしいです。
まあ、大丈夫です。構成しなくて大丈夫です。そして、木曜日、勤労感謝の日ですって。
はいはいはいはい。勤労感謝。
勤労感謝。
どうする、今年も、
うん、
酒井家が、一族がこの平子を招いて接待の予定は、今年もまだやる気はない。
いやいや、ないですよ。一族が、
酒井家が平子の勤労を感謝する。
なんでおかしいよ。何それ。
いやいや、ねぎらう、平子の働きをねぎらうために、酒井家一族八神道、
俺知らんよ、多分もう俺他人だよ。8は
つまり、その豪華な食事、
うん、
酒、舞、
うん、
でもって
何
平子をもてなす年に一度のこう祭事であり神事、五穀豊穣を願い、木の桶に稲を刺し、そこに酒井が左の小指を噛みちぎって血を垂らして、
信じたな、信じ、それは信じだわ。
で、俺はあぐらをかいて白装束に、で、その血を俺を おでこにスーッて一本の線を鼻まで引いて、
怖っ、なんだよそれ。
で、酒井の四神党の一番、この若い、
うん、
男子が、大太鼓をドーンと叩くと、ふんどし一丁の酒井の一族、うん、まあ、俺は族って呼んでんだけど、
族
が、急な山道を全速力で駆け降りる儀式の始まり、本儀。長い、もう相当な角度の坂道を、うん、舗装、もちろん舗装もされてない、
うん、
一斉にうお
ー、いやいや、すごいな、それ迫力はすごいだろうけど、
ブーン 後ろから巨大な丸太をガラガラガ
ラ。何が決まるんだよそれ。
で1位になったものはその翌年の1年の、幸福が約束される。泣き叫んで喜ぶ。
奇才だよ、奇才。
俺今年からちょっと一流も連れていこうかなと思ってるんですよね。
あ、今までは来てないんだ、わかんないけど、
う
ん、
12の数え年12を迎え
一周して、
本気ご覧なれの御年になられる。平子家長男としてのこれは責務、当主としての責務だから代々こう継いでいくっていう。
あ、
うん、だ本義ご覧くだされの年齢になられたということで、うん、うちに白い矢が玄関に12本刺された状態で当日を迎える、
うん、
その矢を持って
刺すんだ、その矢。新築にかわいいよ。
その矢を持ちて、祭事場に赴きで、酒井くん、族がずらーっと並ぶ間を、うん、トロッコでゆっくりと回す。なぎ進み。で、その坂下りの儀を、俺の横で見て、
うん、
父様、これは背けるな。
の時代なんだよそ
れ。よーく見ておきなさい。これは当主の責務だ。父様、彼らが顔から落ちていくよ。目を背けるな。
見たくないよそんなの。一郎君が。
で1位になったやつが、うん、その盆に、
うん、
新盆、神の盆に何かの肉を。
なんだよ、怖えよ、なんかの
大きな塊を。で俺が一塁に食しなさい。父様嫌だよ、何の肉か分かったもんじゃない。わがまま言う子だ、口を開けなさい。
うわ、無理やりだ。うわ、
もうもこもこ。その間ドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドン、
最高。
それがあのミッドサマーの元。
違う。
アルコ&ピース DC ガレージ。
アルコ&ピース DC ガレージ。この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りします。
明治。
うわ、なんだっけこの歌、なんかわからないけど香ばしい曲だな。
香ばしいといえば俺、明治アーモンドチョコレート食べたくなっちゃった。
で、もう食べてるし。
香ばしいといえば直火ロースト、明治アーモンドチョコレートでしょ。
成瀬ここみです。私のファンクラブ誕生を記念したイベント、プルルンハニートラップ復活祭、いよいよ今月26日パームス秋葉原で開催します。ゲストはお昼の部が女性お笑い芸人紺野ブルマさん、夜の部は女性お笑いコンビ小田上田さん。紺野ブルマさん、小田上田さんとぶっちゃけ恋愛トークで盛り上がります。今回会場でしか手に入らない TBS ラジオとのコラボグッズを作りました。フォトスポットも用意しています。また配信でしか見ることができないオリジナル企画もやりますよ。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。当日笑顔でお会いしましょう。
ファクトラーリオ。アルコ&ピース DC ガレージ。
アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。はい、この間この TBS で収録が前にあって、うん、車で来て、うん、駐車場止めて、うんうん、収録終えて、うん、でまた車で別現場行くのに、うん、移動するのに車に乗り込んだんですけど、うん、なんかエンジントラブルなのかバッテリーなのかで、うん、エンジンかかなくなっちゃって、
う
ん、パスンパスンパスンパスンパスン、
うん、
あれって。
そんなことあんの？
で、なんか、警告ランプみたいのがわーっと出て。ああ、これ、まあまあまあ、まあ、あるっちゃあるんだろうけど。なんでなんか、人の高いものに何かあると嬉しいよね。大変だね。あ、これはもう、走んねえだろうなってもうわかるやつで。ただこのバッテリーだけだったら、バッテリー上がっちゃってるとかだったら線繋いでもらってね。誰かに言えばなんかちょっと助けてもらうこともできるから、一応その警告ランプとかを写真撮って、ディーラーさんに送って見てもらったら、バッテリーの可能性はあるんですけども、警告ランプはちょっと何個か出てるんで、安全のために一応レッカーの方いたしますってことで、
結構だね。
結構。で、まあ、俺立ち会わなきゃいけないから、うん、で、違う現場行かなきゃいけない。じゃあ、ちょっと2日後に、また何時ぐらいに来てください、つって、そっからね、まあ、台車みたいのを出してもらって、しばらくはそれで生活してたのよ。で、
台車
って、お前言ってる台車じゃねえよ、多分。引きずるやつでも。で、台車も引きずるやつじゃねえし。
引っ越しとか
ね、台車。代わりの車ね。
ああ、台車であれで移動してたわけじゃない。
いや。あれでガーガーって足でやって。たまに倉庫のバイトだといるけどね。代わりの車出してもらって。ただ、この車のトラブルが、ちょっと後々、想像しえなかったトラブルを巻き起こすことになるんですけど、まあその自分の車にはね、いつでもこの携帯の充電できるように一本線を挿してて、で車の中で移動中に充電をしてるから現場であんまり別にこの充電の必要がないというか、移動中にいつもやってるんですけど、で台車になった時にその線を取って付け替えるのを忘れちゃって車の中で充電できなくなっちゃったのよ。でまあまあ数日だしいいやと思って過ごしてて、ある日この一日家族とこの遊んで過ごそうっていうね、お休みの日があって、車まだ戻ってこないから、その台車で一日いろんなとこ行って遊んだりなんだりしてたの。したらもちろんその充電できないから使うことにも減っていっちゃって、夜にはもう携帯の充電ほぼゼロの状態。あらどうしよう。でももうみんなでご飯食べて家帰るだけだから、まあ別に家で充電すりゃいいやと思ってほっといた。で、高円寺のいつもの桃太郎寿司行こうとなって、車止めて桃太郎寿司入って、4人で食べてて、で、そろそろちょっともう食べ終わるかなぐらいの時に、向こうからね、3人組の男性がこう歩いてきたんです。そしたら、前の一番最初の男性がこっち俺に気づいて、おはようございます挨拶をしてきて、
3人組
で一瞬あれって思って、なんか私服だから、パッて一瞬分かんなかった。
ポルノグラフィティだ。
ポルノグラフィティじゃない。3人組って言ってもそのバラバラ塊じゃないっていうか、そのユニットじゃないから別に。
あ、今2人か。そうか。
でっていうことでもないし。
え、誰？
大和ろ。
そう。
まあ、3人の男性が入ってきて、俺を見つけて挨拶するの。おダンスっていう感じで。で、あ、まあ、すぐ思い出して、私服だから一瞬分かんなかったけど、ザ・石原さん。
おお、鍋の。
まあ、そうそうそうそう。おはようございますって言ってきてくれて、で、その後ろに、パップコーンの、松谷くんがいて、
松谷さん。
で、おはようございます。
松谷さんは、
あのね、違う、あのね、ハットいつも被ってる。
ああ、はいはいはい。
おしゃれな。
はい。
そうです。ああ、おはようございます。俺ちょっと前なんかで会ってるから。
はいはいはい。
そうです。で、もう一人はもう、どう見ても若手の芸人さん。
鍋軍団
だ。そう。で、鍋の人って、まあ人にはよるんだけど、ほら、劇場も持ってるし、もう鍋のグループで何でもできちゃうから、俺らの世代ってあんまり外でライブ出てきて一緒にやったってのは、あんまないんだよね。
確かにないです。
同世代でも。はい。で、俺らはもうそろそろ食い終わりそう。で、向こうは3人で食い始めてたんだけど、これ俺、たけしさん、いけるかって、思ったんだけど、やっぱその鍋の、あんまりこう、絡みない感じで、
たけしチャンスっす
ね。たけしチャンスじゃん。たけしチャンスじゃんか。
こういう時はありますよね。
ただ、ちょっと待てよ。
はい。
ザ・石原さんって、先輩後輩？
そうですね。
顔はなんか、はい、もう重役みたいな顔してる、はいはい。企業の重役みたいな。はい、で、俺らがまだ、ライブとかやってた時もうすでにテレビ出てて、はい、だけどあんま絡みなくて、先輩後輩が、向こうが俺をどう思ってんのかもわかんなくて、はい、挨拶を思い返してみても、うん、出す。だから、先輩とも取れるし、後輩とも取れるし、これが、あ、おだすは後輩じゃん。ういすは先輩じゃん。あ、おだす。なんかこの、どっちとも取れる感じだったから、じゃわかんねえ。で、ここで一つの弊害、携帯の充電がないから、調べることもできないし、いちいち奥さんに携帯借りて、こそこそそんな姑息な真似もしたくない。うわ、なんか先輩か後輩調べてるって思われたくないし、もしたけしをやるんだったら堂々とバスンと、まあそうね、うん、やりたいと、うん。これどっちだっけなっていろいろ考えたりしてんだけど全然わかんない。うん、で、なんならその、松谷くんも、パープコーンは、3人組、今3人組になってて、1人は俺の1個下。
うん、
もう1人はためなのよ、確か。学年一緒で。
うん、
そういうトリオとかって、一人若く見えるけど意外と三つ上だったり、あるじゃん。若く見えるけど三つ上ですみたいな。
わかんないもんね。
わかんないね。
えなりパターン
も。そう、そう、それもある。で、俺ってほら、芸歴よりも年齢で見る人間だから、後輩だとしても年上の人にそんなおごるっていうのは失礼に当たるし、向こうからもね、そんなにいい気分じゃないだろうし、いや、どうだ、これだって。でもう一人はもう明らかに、うん、若い子なんだけど、うん、ちょっと探るかと思って一回トイレ立って、うん、でそこの俺が横を通る時のもう一回プチ挨拶ができるじゃん、
はいはいはいはい、
それでちょっと判断しようと思って、うん、で一回トイレ行ってまた戻ってくる時にすぐ脇を通るんだけど、うん、石原さんと目があって、うん、石原さんが目でス、
うん、
とみたいな感じでね、うん、これが先輩だったら、
うん、
よっ、
うんうんうん、
こうだったら、あっす、
うんうん、
うっす、わ、もう、わかんねえんだよ。これ、わかるように、やれよ。わかるじゃん、大体。俺が座ってて、トイレ立ったら、
ね、
あ、たけしやるかどうか迷ってんのかなって、で、俺の歴を探ってんのかなって、うんうん、わかれよって思って。で、真ん中やってどうすんだよ。いいんだよ、上からでも。なんでその判断つくからって思って、いやでももうみんなご飯食べ終わって、じゃあ行こうかなんて言ってるから、いやじゃあまあもう行くか、しょうがねえやーと思って。で、私服もこう見るんだけどね、ザ・石原さんがね、白シャツでね、わかんねえのよ。で、素材もね、なんかね、スーツに着るみたいな、ちょっと光沢感のあるやつで、もう一番わかんないやつで、はいはいはい、上にも見えるし。
で、そんな着てるんだ、
で、松谷くんは、松谷さんなのかもわかんないけど、うん、若い格好してて、ね、うん、若いけど意外と、みたいなのも受け止められるし、はいはい、もう、どうしようどうしようと思って、レジ行って、まずは自分たちの分をね、はい、奥さんがカードで支払ってくれて。はい、もう、よしと。で、お会計システムはなんかタッチパネル式だから、はい、いくらかっていうのがわかんない。かといって個人店でもないから、あそこの全部つけといてよ、もうできないから、とりあえず、ここは1万だけ。まゆちゃんちょっと1万円札あるよつって、あ、いいよ、どうしたのつって、あ、後輩だから、ちょっとだけ出して帰るわ。つって、お店の人に、あそこのテーブルに、この1万円だけちょっとお会計足してあげてください。つって、うん、ああ、そうそうか、わかりました。うん、つって、帰って、うん、俺の作戦は、もしも、どっちかが先輩だった場合、
うん、
急いで家帰って調べて、うん、先輩だった場合、その、どう見ても若手の子に、うん、出してあげてください、うん、っていうこともできる。うん、なんか、差し出がましい、うん、真似して、すいませんけども、うん、若手の子に出してくださいっていうこと、なんか DM かなんかで言うこともできるかなと思って、うわーってもう急いで、もう子供らがわちゃわちゃ遊んでるの、うん、
あれあれあれ
手広げて早く足元バーカ 入って、うわーってつけて、電源つけて、なんか遅え、いつもより。リンも全然出ねえし。で、着いたら着いたで、謎のたまに Wi-Fi 読み込まねえ。ここ、なんか上のこのところ真っ白みたいな。なんだ、なんだこれ、普段なんねえのに、つって。で、バーってつけて、まず調べて、まず、パップコーン、調べて、松谷くん、1980年生まれ。
お
うおうおうで同期がいい男、あこれはもうセーフ、
おう
後輩です、結成年も2003年、あこれはもう後輩、よかった。で緊張のザ・石原さん、生年月日、僕は1978年の12月生まれ、1978年の早生まれでもなく、同じ学年で、
来た来た。
ギリ。で、こうね、ウィキにこの同期が出てくるんだよ。同期。パラシュート部隊ザブングル。ザブ、もう、わかる、もう、ザブさん年上だから二人とも、ザブさん、ザブさんって言ってて、向こうは平子くん、平子くんでやってたから、これちょっとわかんねえ。パラシュート部隊。
さんって上のイメージあります、
ね、俺多分同い年ぐらいなんだよ多分ね。いやこれどうだと思ったら活動時期が出てまして、まあ俺は言ってもそんなさぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃしてて間も空いてるから、どうでもいいのよ、周りは1997年にさ始めた、もうネタのビデオ見ましたみたいな、まあまあ97年だとして、1999年、
お
セーフ、
お
ーギリ、一応、
ね、
一応、そんな出すほどのあれじゃない。まあ、一応出しても、いいと、いうぐらいなのかなっていう判断で、ああ、よかったって思ったんだけど、よくよく見ると、ザ・石原は、日本のピン芸人、この後知らなかったんだよね。実業家。
そうか。お店なんか
なんかそう。喫茶店経営とか、これ不動産屋っていうの、今やってるのか分かんないけど、手広くやっててさ、これさ、なんなら、逆じゃんってちょっと思って。
逆？
ここまでやってるや、実業家が、芸歴プラス、芸歴ほぼ一緒、で、実業家って乗っかったら、向こうが、8年ぐらい上の計算になるじゃん。実業家が入ったら。
え、そうなの？
だそしたら俺思ったのは、俺がトイレ途中で立った時に、財石原さんがね、レジ行って、あそこのご家族の分、こっちで出しますんでって。
いやいやいやいや。いやいや、そうは思ってないと思うよ。
先輩だし。でもいいんじゃねえのかなっていうぐらいの。
世良社長だと思われてたんじゃないの？もしかして。
え、それ思ったら何なの？いやまあ
金持ってるっていう
実業家として先輩で、そしたらそのもう一人の若手の子は、後々知ったのは鹿児島太郎っていうね、鍋の10年目の子だったらしくて、後になってからこう DM が来て、多分代表してね、渡辺淳の鹿児島太郎と申します、失礼いたしますって、もう丁寧に送ってくれて、先ほど、一緒にいたものですけども、お会計お支払いいただき、本当にありがとうございます。感謝しかありません。丁寧に書いてくれて。ここから気になるのがね、いつかテレビでこの話をできるように頑張ります。本当にありがとうございました。悪いけど、俺はそれを待てねえんだよね。平子がたけしであることは君の大出世を待ってるほど、俺は悠長に構えてられない、
そっか、
悪いけど、
いや
これはだからさっきのエナ理論じゃないけど、まあ痺れたよ。
絶妙なところが来ましたね。石原さんっていう本当に分かんないし、
そう
やっぱ鍋の人ってマジで
分かんないのよ、
ね、
分かんないのよ、
うんうん、
ただいや一緒ぐれじゃんって って思われてて、うんうん、なんなんって、うんうん、いや今日は俺が後輩に出すよって約束、前々から約束してて、うん、でそうだから、うん、1万円って足りてないよ、もちろん、うんうん、足りて全額とかじゃないんだけど、いや今日はちょっと出したかったなってブチ切れてる可能性とかいやあとえなり理論って俺自分で言ったけど何マジでこれはまあまさか車の故障から
なるほどそっからか
在石原と揉めることになろうとは
揉めてはないけどね揉めてはないけど
難しいよ
あかあ恐ろしいそんなのは曲いきましょうかリトルグリーモンスターでアップトゥーミ
ー何回だって泣いたっていいよ欺けないからこの胸に秘めた物語が世界と繋がるんだそもそも傷を負うくらいの勇敢な人間じゃないってこと自分でも痛いくらい分かってるだから笑ってやり過ごしたヒーローはきっとやってきてくれるどれもいいよだけどせ僕はこれは誰のストーリーなんだ黙って人混みに紛れた
長く愛されている美味しさの秘密明治クオリティのアーモンドとアーモンドチョコレート専用に配合されたミルクチョコレート特にこの直火ローストでカリッと香ばしいアーモンドが最高あーもう食べたいラジオとチョコレートは明治
イブ・サンローランの歴史それはファッションの歴史モードの帝王没後日本初の大回顧展TBS ラジオ公演イヴ・サンローラン展時を超えるスタイル特別協賛サンローラン国立新美術館で開催中イヴ・サンローラン美術館パリ全面協力のもと日本初公開のドレスを含むおよそ300点を公開音声ガイドは私津田健次郎が担当します豪華絢爛な美の世界でお待ちしております
よしよし行くぞ
集めて
よしよし俺も行こうよいしょ
あやだ集めて
アルコ&ピース DC ガレージ
アルコ&ピースの酒井健太です
平子祐希です
さあそれでは明治とのコラボコーナーに参りましょう
直火ローストのコーナー誕生61周年の明治アーモンドチョコレートは独自の直火ローストで香ばしいこの番組のリスナーも独自に香ばしいを集めている香ばしマニアでございますということでこのコーナーでは明治アーモンドチョコレートを食べる前に聞くと香ばしさが倍増する何かを香ばしマニアリスナーから送ってもらっております、はい、はい、では参りましょう、ラジオネーム 5% の男子今俺が口開いたらみんな俺の意見に流されるだろうからもうちょい話し合いがどう転ぶか見守っとくわ
ムカつくな
何もおめえの意見なんか
誰も聞いてないな
言ったことねえだろ
大したこと言わないしな意見
みんな聞いたことあるような上積みのこと言う雨はいつか止むみたいなこと言う
何も言ってない何も言ってないそれは。
続きまして、兵庫県ラジオネーム、ママとマイスター。キャッチボールしようぜ。おい、ストレート投げてこい、ストレート。俺からしたらそれはチェンジアップだ。
うぜえ。
うぜえな。
めちゃくちゃうぜえ、こいつ。
全然山なりじゃなかったはずだよ。続きまして。ラジオネーム、マイゲリ・ジャクソン。M1 敗者復活戦。見に行かれる方、楽しんでください。くれぐれも知名度で投票しないでくださいね。
あるだろうな、これ。
あるよ。
ね、
うん。誰のどれ目線なのかが、もう、うん。なんだっていいね、お祭りなんだから。足立区ラジオネーム、テンガリオン。あー、 M1 ガチ勢界隈やめてどういうことなんだろうね。
受け入れられないのかな、もう。
M1 ガチ勢界隈、いや別に年に1回ね、
うん、
まあ予選から見に行ってんのかな、うん、決勝、うん、やめてってなんだやめりゃいいよ別にね、やめりゃいいじゃん。なんかあの M1 の予選とかでさ、なんか点数をなんか、うん、ツイッターとかに書く、は
い
は
い、はい。いますよね。
ね。
客さ
ん、うん。が、この間俺見たんだよな。なんか、あの、点数つけて欲しくない芸人さんいたら、なんか、ご連絡を、みたいなこと書いて、速攻オズワルドの伊藤が、うん、あ、明日出るんで俺らパスで、みたいな。
さすがだね。
続きまして、神奈川県ラジオネーム、ゴッドハンド。だから、俺は、牛島くんのモデルじゃないって。
そんな喋り方しないだろ牛島くん。
何もしてねえだろお前、ただの学生だろ。大きくもねえし、
聞いたやつもバカだろ、
強くもねえし。バカにされてんだろ。メガネ、丸メガネかけてるだけだよね。丸メガネかけてってウサギ好きなだけだよ。まして、北海道ラジオネーム、旭川のすぐる。みんな池谷直樹の腕立てをバカにしてるけど、あれくらいの勝利への執念がこのチームには必要だと思ってる。
ね、ピンとこねえだろこの世代は。池谷の腕立て物議を醸し出したけど、あの時期
わざわざチーム集めてまで一回集合して続きまして、兵庫県ラジオネーム、リオネルタッチ。ケンヤ君、パラシュートじゃなくてノースフェイスのリュックでスカイダイビングしたらしいよ。
無理だろう。
形はねっぽいけど、あの四角いやつ。
伝説じゃんか、ケンヤ君。
自分で詰めたのかな。京都府ラジオネーム、津山の夜。生米思いっきり握ってたらちょっと炊けたんだけど、質問ある？ある。
めちゃくちゃ質問したい。めちゃめちゃ質問したい。ちょっと炊けたんだ。今週は以上です。
はい。
さあ、今週のスーパーコーバー締めていきます、うん。こちらにします。ラジオネーム 5% の男子の。今俺が口開いたらみんな俺の意見に流されるかどうか、もうちょい話でどう転ぶか見守っておくわにします。
香ばしいですね。
さあ、ということで引き続き明治アーモンドチョコレート食べる前に言うと香ばしさが倍増する何かを送ってください。受付メールアドレスすべて小文字で dcg@tbs.co.jp です。メールの件名に直火と書いて送ってください。
そしてこのコーナーにメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に明治ナッツチョコシリーズ詰め合わせセットをプレゼント。アーモンド、マカダミア、香るカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオのいつものセットに、期間限定で発売中のアーモンド黒糖を追加した6種の詰め合わせでございます。放送でスーパー候補者に選ばれたリスナーには、DC ガレージオリジナルスリーブ入り明治アーモンドチョコレートを15個プレゼントいたします。 欲しい方は住所と本名をお忘れなく。
引き続き香ばしい直火ロースメールお待ちしております。
明治、
やっぱ明治アーモンドチョコレートは直火ローストで香ばしいな。
おいおい、明治のナッツチョコはアーモンドチョコレートだけじゃないんだぞ。
なんで急に。
マカダミア、カオルカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスターチオ、明治のナッツチョコを全部食べたことがないなんて香ばしい話だよ。
なんかお前のキャラも香ばしくなってないかい。
元気ですか、生島ひろしです。ラジオの前のあなたのおかげで今年放送開始から25周年を迎えることができました。そこで放送25周年を記念しておすすめの翻訳機ご用意させていただきました。とにかく使い方が簡単なのが特徴です。タッチパネルで言語を選ぶ、マイクのボタンを押す、話す、これだけなんです。で、外国語のメニューや看板などをカメラで撮影すると日本語に翻訳してくれる機能もあるんですよ。番組開始25周年記念ロゴをあしらった特製ボックスとですね、特製ストラップをお付けいたします。とにかく簡単、ぜひ使ってみてくださいね。詳しくは生島博のおはよう一直線ホームページをご覧ください。
アルコ&ピース DC ガレージ、この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りしました。
港区赤坂の TBS からあなたに届ける、そうあなたに、アルコ&ピース DC ガレージ。
さあということでアルコ&ピース DC ガレージ、あっという間ですがそろそろ別れのお時間です。
はい、
はい、
いやでも出過ぎた真似したのかなって今はちょっと考えてるわ。これだからあの全額なんで出さねえんだよっていう人、全額分かんないし、ここで 2,3 万置いてってお釣り出れたら余計に気使わすからっていう難しさもあるじゃんか。
うん、石原さんからは来てないですか、なんか DM みたいな。
いや DM っていうかそもそも SNS をやってんのか分かんないし、ほら Twitter やってるけど今やってないとか、インスタに移行しちゃったとかで、俺インスタやってないし、いやいや逆に来られても、
そうか、
嫌、うん、だよちょっと怒ってんのかなみたいな文面来たら嫌じゃん
、まあ、怒ってはいないと思うけどね。
いやでも難しいと思うん
だよ。まあ難しいっすね、
それの。うん、俺も難しいもん、なんか
本当に微妙な関係だな。
俺も石原さんに怒られたら難しいもん。
まあそうか、
あなんか心の中ですいませんありがとうございますとは思うけど、なんか文面送ったら逆になんか気ぃ使いしちゃうかな。
そうだね、
変なラリーになっても困るし。
確かに
嫌だね。だから NSC の何期生っていいね。
ああ、分かりやすいからね。
そうなるとね、
事務所マジでないからね。
ねえ、ぐしゃってするからね。
気をつけよう、それもマジ
で。お前やっちゃダメだぞ。
本当だわ、
石原さんとお前は後輩だから、
ね、やるかさあ TBS ラジオでお聞きの方、この後1時から爆笑問題カーボーイです。
はい、
ここまでのお相手アルコ&ピースの酒井健太と
平子祐希でした。Have a toast to success. No looking back from here. No more being broke and distressed. I put my heart into this game like I opened my chest. We only pray for more ends while you hope for the best. We make these plays when I'm finessing these checks.
今日の開運シェアポイント。明日の運気を上げたいあなた。今日の開運シェアポイントは、平子がおごったのは1万円ではなく5000円ではないかと睨んでいる。
なんで言ったじゃん、1万って
ラジコのアプリを使って今すぐシェアしちゃう。Feeling that I can't explain. How you make it in your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store. エレコミックやついです。
エレコミック今立ちです。
片桐仁です。
毎週土曜深夜1時から放送中、エレカタの決
日。我々この TBS ラジオさんで本当に長く番組やらせてもらってるね。
ありがたいことですよね。
これからね、もっと社会問題とかそういう話をしないとダメだね。
まあ、もう全アラフィフだしね。
いやまあそうだけどね、
もっと社会を切っていかないと。
社会を切っていく、
まあ、世の中に今腹立ったことありますか。
あるよ、週刊誌の袋閉じ。あれさ、もうちょっと紙質とかもそうだしさ、減ってるよね。
いやいや、
もうちょっと頑張ってほしいね。
うん、こういうことでいい
んだ。一番最初に TBS 来てやること
だからね。袋じゃないでしょ、絶対。
インスタ分かんない、もうどうしていいか分かんない、ルールが。
無理しなくていい。
インスタまだね、あれだけど。
まあ俺やってないけど、無理しなくていいんじゃない、これ。
TBS ラジオ。
視力検査を始めます。
これは
上。
これは
下。
これは
右。
では、今何時？
メ
ガネのジンズが1時をお知らせします。